熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
早いものでもう11月に入りました。はい、今年もあと2ヶ月ないということになっているんですけれども、ね、もう私本当に40数年生きていますが、この1年が一番早く感じました。なんか特に何もしないうちに1年が終わっていく感じがしていて、
なんか一生のうちにこんなことあんねやな。だけどね、まあそれはもうあるけどね、だけども70年前の戦争の時代から思ったらまたマシやな。
そうですね、うん、比べてはいけないですけれども、まあ、もう募集受付、今年の漢字受付も始まってるんですって、始まるんですって、ね、もう今年は何かなという感じですけれども、
そうこの間ね、今度はもうだアマビエのシールこれ貼っとけ、
それアマビエと鬼滅がコラボしてませんかそれ。
いやこれアマビエなんか作ってるらしい
わアマビエねずこさんに見えますけど、
疫病退散って書いてある。
そうなんです、アマビエも流行ってお菓子とかいろいろと発売されるように、だって何でも乗っかるからみんない
やさけど、なんやかんや言いながらやっぱり人間って面白いね。次々いろんなこと考えるもんな。
いや本当ですよ、なんて言うんでしょうか、たくましいですよね。たくましいよ、
次々なんか今のね GoTo キャンペーンでももちろんそうやし、はい、こういうことアイデア出しようなと思うわ、
ね、GoTo トラベルも GoTo イートのもそうですけれども、
面白いわほんまに、
はい、
GoTo なんかすぐなくなるんだけ
ね、
どうやねんという
本当ですよね、あれは不思議ですよね、
パパーッとなくなってしまうからいや僕もようわからんけども、
だんだん密の定義が緩くなってきている気がしてもするんですけれども
お前
大変ですよ。さあそしてそんな中、もう間もなく京都も紅葉のシーズンを今月末ぐらいから迎えようとしています、
なるほど、
GoTo トラベルということもありまして、もしかしたらたくさんの観光客の方が、まあ、連休でもね来てくださるんではないかと思っておりますけれども、
11月いっぱいらしいで、うちの柳さんのホテル聞いて
た。あ、そうですか。
11月はもうずっと満室で、
へ
で12月空いてるって言った
紅葉だけ
紅葉の時は満室
へ
そう言うたはった
、でも特需ですよね紅葉ね、
まあさけど確かにあのまだね京都の場合はその一大観光地やからね、
はい、
いいけども、例えば島根県とかね、
うんうんうん、
鳥取とか言ったら、まあ、比較的ないですよ、
はい、
その有名さが、
まあ、出雲大社くらいですもんね、
う
ん、
あるけども、うん、だけどそこへバッと行くっていうことも少ないでしょ、
まあ、でも逆に人が少ないところを狙って行かれる方もいるんじゃないですか。分からないですけど、
なんか東京の流入人口よりも流出人口の方が多いとかね、
あ
なんか4000人ぐらい避けててね、
へ
なんかちょっと海べり その神奈川県の海べりへ移動したらなんか帰れるから、
うんうんうん、
なんかそういうのが増えてる、多少増えてるみたいね、だから、まあ、一極集中するよりも分散型に地方へまあ行った方がいいかなというね、ある会社なんかね淡路島へ本社移転した、
ね、あそうですね有名な会社が、
うん、言うてましたよ、観光界を助けてる時期やろね、
う
ん、
そうでしょうね、
気の毒やと僕ら思うし、
はい、
まあ、それやってあげてほしいですけどね、
うん、まあ、全国の、ね、紅葉シーズン迎えますので、うね、うん、まあ、ご旅行される方も多いと思います。そしてこれから年末にかけてまたいろいろとね、
うん、
旅行される方も増えてると思いますので、
ね、いろんな催し物がたくさんあるけども、
うん、
どうなんやろね、それ
どうなん復活してくるんですかね、
まあ、やっぱりこう初詣とかね、
初詣ってどうなるんですか今年。そうそう、この話をこの間してたんです。
初詣を多少分散しながら一方通行にするとか消毒するとかマスクするとかやってたら、まあ、比較的マシかなと。
神社がどこかでオンライン初詣を開発するのか、
この なんかお賽銭もさ、
そうそう
スマホなんで
ペイペイかなんかでお賽銭するようになるかもしれないし、ね、
まあ、 そういうのええのんちゃうかな、現金やなしにペーペーっていう。
いやそうそう、まあそれもありだと思いますよ。だってね、
うるそうでしゃあない、これやったらピーピーピーピーいいよ
あのボタン押したら、ボタン押したらシャンシャンシャンってなってでお金入れてっていうっていうところももしかしたら出てくるかもしれない、う
ん、時代やね。
いや時代ですよ。
おもろいな、そういうのはめちゃくちゃおもろいわ。
でもね、楽ですよね、わざわざあんな人出るところに行かなくてもいいんです行った感は一応行きましたっていう気持ちはあるし、おみくじもオンラインで
アプリをパンってやって
るそうそう、それいいですよね。それいいわ、
まあ、接することがないし、うん、安心やもんね、
うん。で、あのお札とかもネット販売になって、
ネット販売
、まあ、でももしかしたらそういうのもあるかも。
まあまあ、そういうスマホのそういうなんかあれデジタル化になるのもまあいいかなと。
本当になったら面白いですね。またネタで喋りましょうさて、番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りします。
お部屋探しは長栄。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長栄。
月月
近代塾
長栄や長栄通信。このコーナーでは様々なお話を塾長にお伺いしています。今週は文化の日がありました。文化芸術の秋を満喫された方も多いのではないでしょうか。このほど警察庁では道路使用許可や車庫証明の申請など警察署の窓口で行う全ての行政手続きについて押印を廃止すると発表しました。また一つ日本の文化が消えていきそうな気がいたします。というわけで今回は塾長にハンコ文化について伺ってみたいと思います、うん。ハンコっていうのは基本的に日本ですか、ね、外国は社員、
まあ、外国でもなんかこう封筒の裏になんか垂らしてポンと、
ローのやつ、ね、あれおしゃれなやつね、はい、
海外であの小切手ね、小切手、
はい、
小切手でもサインやもんね。
あ、確かにそうですね。
僕の知り合いのやつがなんかシティバンクで、
うんうん、
なアメリカ行ったらサインやって書いたらこれはダメやとか言われて、同じようになかなか書けへんね、うん
書き慣れてないからね。
書き慣れてないからダメやとか言われたら言うとぞ。
でも日本漢字で書いといた方がいいんじゃないですか、そういう時は。
そう
ね、でもね、ちょっと英語でシャラシャラってやりたい感じはありますよね。
なんかそうです。だから、うん、まあまあハンコっていうのはまあ無駄なやつもあるけどね。
でも社長はね、お立場上ものすごい数のハンコを普段押されてるんじゃないかと思うんですが。
まあまあ押すっていうでも、まあ、そう決裁文書だけで、最近はあのデジタル化されて、そう自動的にハンコ入れるようになってるやん、承認員っていうのが、
はいはい、
だからあそんなにはもう最近はハンコ押さないですけどね、
うんうんうん、
だけどその承認のあの画面には赤いハンコがポンと押したの、
うんうんうん、あ、なるほどね、
承認したっていう、それは確かに承認してポンと承認するんだから、
はい、
よろしいですかっていう問い合わせが来て、はい、承認しますということで、まあそれはそれでいいんだけど、普段はねハンコ押すっていうのは日付入りのチェックした確認員をするんだよね。あとはあの契約書ね、
はい、
あの管理契約とかそんなん全部契約書は判行してます。それと賃貸借契約書はね、基本的には実印なんですよ、うちは、
うんうんうん、
印鑑証明添付するって本人確認の意味で、
はい、
それは多分なくならないのちゃうかな。
うーん、
だけど確認できへんもんね。
そうですね。
で、あの例えば何かで裁判立てになった時に 裁判所が本人この契約書は間違いないっていうね確認しないんですよ、
うん、
で普段のね契約書等はね、
はい、
交渉人役場行って確定日付もらうんですよ、
うんうんうんうん、
知ってる？
知らないです全然。
だからこの契約書は確かに今日作ったっていう日にちを確定しなあかん。
へえ、ま
あ、いつでも書けるやん、
うん、
例えば去年のやつを今日やで書けるやん、
うん、なるほど。
だけど、はい、交渉人役場は京都にありますからそこへ行ってね確定日付くださいよハンコボンと押してくれる。ほなもうこの書類はその時にやりましたっていう証明になる。だから重要なやつはそういうふうにしてます。
まあ、重要なやつも本当に実印レベルのなんかはなくならないですよね、うん、だってもうね好き放題になりますもんね。
実印はなんか結婚の申請もハンコいらんっていうね
いやさっきその話になって、うん、婚姻届を出す時はやっぱり気分乗ってるから市役所でね2人で行きたいけどこれ離婚申請はもうオンラインでいいよねって話でちょっとしていて、
まあそれは双方の意思を確認しんなんからね片っぽだけで出されたら俺知らない結婚してたんかっていうの
そっかそっか
これまずい
でそうですよね勝手に反抗されてね
双方が確認しないと
そっか、
うん、
まあでも結婚もそうですよねいつの間にか勝手に結婚されてることなんて困りますもんね。
そうね、まあ、うん、そんなことは多分僕はないと思うけども
そうだそうだ、まあ、でも出生届だったり本当にもう節目節目でハンコをわざわざ市役所までね押しに行ったりいろいろしなくてはいけないので。
だからそのサインは確実やからね、
うんうんうん、
サインしたらもうあの筆跡がちゃんと残るから、
はい、
あの確実ハンコはそこらのもう公的で押しといたら別に市やから、
うんうん、
ただし名前を書いてハンコ押すから
確かに、
まあ、ハンコいらんって言うとはいらんかもしれへんけどね、
うん、
ハンコ屋さん困るもんね。
そうね大反対してるところでしょうねきっとこのハンコ廃止っていうのは、ね、
だからまあ認め員がそこそここれから減っていくかもしれへんけども実印の登録はちゃんとそれは必要ね、
まあ、例えばその大きなものを買った時ですとか、まあ、そういう契約的な書類であったりとか、
うちの子供も結婚する時にはこれは実印これ使えよって言って渡すもんね。
うん
だからそれは僕必要やねんけども、
まあ、でもこの場合のハンコをなくしていく今の動きっていうのは、まあ、無駄を省こうという部分ですよね多くはね。
いやただねそのやっぱりあの実印を押すっていう時はやっぱりかなり慎重なんよね、
う
ん、
そうですね。
そうでしょ、
うん、
物を例えば不動産を売ったりする時でも売る人が実印で買う人が認め印
へ
だから売る人は売ったっていう証明をちゃんと出していく、
うん、あなるほどなるほど、うん、
そうらしいです不動産の場合は、
まあ、じゃあ大元のところはなくならない。
そうね、全部が全部急にはなくならないと思うけど ね。だけどなんかアメリカのトランプさんも重要事項でサイン書いたら見せたもんね。
うん真似できちゃいます
ね。トランプで書いたんだな縦にギャーとしたやつ書いて入ってこれ見せたもんね。だから海外アメリカと海外はそのハンコ文化じゃないんでしょうね。
サインなんでしょうねきっとね、うん、
全部サインやね
あれ。うんでもこの場合はあれですよねハンコをもらいにいろいろ動きがあって無駄があるからそれを省略しようっていう話だと思うんですよ今多分なんかあの、ね、小野さんとかがしてらっしゃったのは。
うんだけどあの国際条約するときはみんなサインやもんねあれあハンコしてない
サインじゃないですか。
両方が
よくサインしてますよねなんか
条約サインずっとね、
はい、
してて、
うん、
反抗してるけど、うん、なんか日本のなんか重要な項目については隅でばっかりだけどしたら反抗したろうな、うん、
まあでも日本の文化なんですよねそこがきっと、ね、
まあまあいい文化であれば残していったらいいし日本らしくて、
うんうん、
でもあんまりこうしつこねなんかテレビで見てるとあの官僚の決裁文書反抗、
うん、
10個ぐらいかなんだろうな、うん、あれはちょっとやりすぎかなと、うん、ずっと回していかんのもね
さっきみたいにねあの塾長がおっしゃってたのに本当オンラインで
オンラインで、
ね、ポッて押せるのが一番、
う
ん、
そうだから、まあ、デジタル化に推進してるから、
うん、
まあ決裁文書はそのパソコンの画面であの承認ポンと押したらそれで済むようになるしだんだん減っていくと思うよ。
でもその婚姻届と離婚届についてはちょっと面白かったです今確かに勝手に出されたら困るようなみたいな
それはちゃんと反抗をして実印でやりたいねそれは
そうね
なんか自分の一生を決めんねんからね
うん
知らん間にあいつ結婚しとったらや
っぱり根本的なところは変わらないのかなと思いますけれども今年ほどそのネットの文化が一気にまた促進したっていう時代もないんじゃないかと思うんですけど、
ね、まあ、コロナでいい意味でね
うん
そういうデジタル化にガーッと変わったっていうのは まあ、これは時代の流れから、まあ、やむを得ん場合もあるんですよ。その方が煩わしく書類をくるくるくるくる回すの上でパソコン画面でできるからいいのちゃうかね。働き方もだいぶ変わってきたしね。
確かに、きっとそのあれですね、在宅ワークなのに犯行もらいにわざわざ出社しなきゃいけない人とかいるんでしょうね、今この現段階で。
そうだね、まあ、職業にはよるけどね、職業にはよるけど、まあ、こう寄り合ってこう会話して顔と顔と目と目があってやるのもこれも大事なことやけども、まあ、全てが全てそうする必要もないし、まあ、できるだけ簡素化して、まあ、無駄な動きをないようにしていくのも、まあ、これからの知恵やね。
はい、ありがとうございます。さあ、今週は塾長にハンコ文化についてお伺いしました。それではここで一曲お届けします。
はい、今日はミーシャのですね、ミーシャさん、
はい、
エブリス。
また懐かしいのが来た。ヤマトナデシコ、はい、それではどうぞ。賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超永安塾長、住まいに関するスペシャリスト超永の佐田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さて、今週のお便り、京都府の方です。ラジオネーム秋大好きさんからいただきました。ありがとうございます。塾長にお伺いしたいことがありましてメッセージを送りました。先日友達から自宅の給湯器が壊れ大変だった話を聞きました。詳しく聞くと大家さんに壊れた連絡をして交換してもらうことになったそうなのですが、それから何の連絡もなく何度もお願いしてやっと交換の工事が決まったそうです。2週間も給湯器が使えず、お風呂も銭湯へ通って大変だったと怒っていました。私の住むマンションは管理会社が管理しているのでそんな時間がかかるとは思いませんが、長英さんではどんな対応をされていますか。今後の住み替え参考にしたいのでぜひ教えてくださいということです。
なるほど。うちの会社ではもうそんな遅れることは考えられない、基本的には。それは連絡じゃね、急にやっぱり業者さんも段取りあるんで、
はい、
まあ、7日2日はそれはしょうがないですけどね、まあ、長くても3日以内に直すと、1週間も、まあ、例えば在庫がないとかね、いろんなケースが出てくるかもしれへんけども、うん、うちの場合はほとんど専門にそういう管理担当者がいますから、
はい、
多分オーナーさんとこはねなかなか無理やと思うわ。うちらみたいに何箇所もたくさん一人でだいたい300から400ぐらい見てるんですね、400室ぐらい、いろんなケース出てくるよんで、そのたびたびにちゃんと段取りしないし、多分自分の周りにもそういう専門の業者さんをある程度は抱えとると思う。だから行ってくれたら、まあ、よろしくお願いします。無料ではないからね、お金必要なんか向こうも商売やしやってくれると思うけども、家主さんではそんだけね小回り聞かない、うちはもう考えられない。ほんでね、こう法律が変わってきてね、
はい、
そういうことがあると家賃をちょっと下げるよということも可能になってくるわけですよ。だからそういうペナルティーも発生するからね、個人でオーナーさんはね自分で基本的にやらない方がいい。で、我々みたいにね専門業者に委託して、
はい、
任しといた方がトラブルがなくなる、
そうですね。
ただね、うちらみたいに専門にやってる会社でね日本では少ないんですよ、残念ながら、残念ながら少ない、
はい、
京都市内に18カ所うち管理センターあるからね、だから大体30分以内に連絡があったら行きなさいっていう指令をしてるからやってんだけども、なかなかねどうしても不動産屋さんの片手目が多いんですよ。で、専門職でうちらみたいに部屋を専門にやってるとかね、仲介店やないからね、そういう業者はこれから多分徐々にサービス業としては増えてくると思います、
はい、
だけど今のところなかなかないと。だから、まあ、どこにお住みなんかちょっと、まあ、京都府なんで、まあ、いつでも我々の管理してる物件に入っていただいたらこういうことはねまずない。
2週間給湯器使えないのは辛いですね、特に冬場だったら最悪、
ま
あ、
それはもうまず
ね、え、本当に、ま、それではまとめていただきます。今週のツボです。
はい、当社の管理物件ぜひお入りになっていただいたらこの問題は解消します。
はい、秋大好きさんぜひ参考にされてください、はい、ありがとうございました、はい。 このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超英はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切に、マンション管理にも力を入れています。だからお部屋探しは超英。
お送りしてきました熱血賃貸塾超英案。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超英さんからのお知らせです。 e ガレージからいきましょう。
はい、 e ガレージ結構増えてきました。ありがとうございます。奥野本部長よろしくお願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい人と借りたい人をつなぐポータルサイト e ガレージをご利用ください。今回初期費用0円、ランニング費用0円の00プランができました。興味がある人はご連絡ください。連絡先は 0120-863-935 0120-863-935。 ますます使いやすくなった e ガレージをよろしくお願いします。
はい、初期費用かかりません、ランニングコストかかりません、00プランぜひご活用ください。続いては年末ジャポン宝くじです。こちらもキャンペーン期間11月30日月曜日までとなっています。あと1ヶ月切りました。今年は当選総額3000万円となっています。1等10万円が200名様、2等5万円も100名様、3等3万円100名様、特別賞として1万円が200名様に当たるということです。ただしね、超英さんの管理する物件にお住まいの方のみの企画ということなので、はい、資格のある方はお早めにご登録いただければと思います。もうすごい数いただいてるんですよね。
そうやね、去年よりも多いですね、今年は。さすがに管理物件も増えてるんでね、
はい、
何百か増えてるんで、はい、でまあ、増やしてるんですけど、ね、うん、こういう時期やから特にね、みんなで頑張って
合わせて超英さんにやってほしい企画も大募集しています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社超英代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の超英の提供でお送りしました。